聖書を朗読します。旧約聖書エレミア書31章31節から34節、印刷が途切れまして申し訳ありません。旧約聖書1237ページです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続いて新約聖書ヨハネによる福音書14章15節から27節、新約聖書197ページをお開きください。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。イスカレオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こしてくださる、起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私は これを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。祈ります。世界の創造者なる神様、あなたの大いなる御業を讃えます。私たちの救い主なる神様、あなたの大いなる御業を讃えます。世界の完成者なる神様、聖霊なる神よ、私たちを今日再び聖なる神様とおつなぎください。私たちに理解する心をお与えください。私たちを生けるものとしてください。私たちを新しくし、良き技へと、より大いなる技をなすことができるよう力をお与えください。あなたは今朝も私たちに新しい朝を与え、美しい色合いとその味わいのすべてのうちに世界を楽しむことを許してくださいました。このことのゆえにあなたに感謝いたします。あなたは私たちに家族を与え、友人を与え、信仰の友を与えてくださいました。このことのゆえにあなたに深く感謝いたします。神様、あなたにお願いがございます。私たちに平和をお与えください。心の中に、そして日々の暮らしの中に静けさと健康と愛をお与えください。私の住むこの世界が互いに食い合い、互いに威張り合い、排除し合うことをやめますように。神様、私たちの間で育つ子どもたちに平和を教えてください。放射線量の高い地域に住む子どもたち、そして家族に平和をお与えください。紛争地の中で生きる人々に、正義を求めている人々に、あなたの守りの御手が豊かにありますように。あなたの正義を私たちの間で明らかにしてください。利益の網の目に絡み取られることなく、また自由な言葉を沈黙へと閉じ込めることなく、また独りよがりの正義によってお互いに排除することなく、あなたの平和に支えられた正義が私たちの社会に実現されますように。造り主である聖霊なる神様、我々のところに来てください。私たちを包んで、その傷を癒し、罪を許し、私たちを新しい存在へと作り変えてください。あなたの愛の証人と私たちをしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はペンテコステ、聖霊降臨祭です。イエスの復活のあと50日、ギリシャ語でペンテコステの後、聖霊が下ることによって教会がスタートした、そのことを祝う祭りです。そのことはとりわけ使徒言行録2章にあります記事にちなんでいます。五旬節の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国の 国々の言葉で話し出した、こういう物語です。もっとも聖霊降臨についてのこのような物語は新約聖書の他の文章を見回しても一切見当たりません。使徒言行録の叙述はその意味ではある種の理想化された物語なのかもしれません。キリスト教は、そしてキリスト教に立って成立した新約聖書のあらゆる文書は聖霊の支えによって成立していますので、それを経験することなしに書かれたということは考えられません。ですから使徒言行録だけがこのストーリーを伝えているということは、この物語はある種のシンボリックなストーリーであるということを意味しているかもしれません。シンボリックなストーリーは出来事の本質をよく捉えているというチャンスがあります。例えば一同が一箇所に集まっているという物語は、ああここに一つの新しい群れが生まれようとしているのだということを指しているように思われます。激しい風のような音が天から下ってきたというような描写は、そこに集まった人たちの能力を超える外側から突然新しい力が与えられたということを示唆していると思われます。そして他の国々の言葉で彼らが話し出したという描写は、言語や民族伝統の違いを超える新しい理解が生まれたということを指していると思います。これらすべては聖霊の到来の本質を見事に言い当てていると私には思われます。今日のテキストであるヨハネによる福音書はこの同じ経験を、イエスがいなくなるということ、またイエスが再び来るということ、愛と信仰、そして平和という視点から解釈しています。今日お読みした15節以下のテキストの最初の部分は、イエスが退去していく、弟子たちは不安に駆られているという文脈の中で発せられたイエスの言葉です。イエスは掟を残していくと同時に別の弁護者を派遣すると約束しています。その別の弁護者とは、弟子たちと永遠に共にいる真理の霊です。彼らの傍らに、また彼らのうちにとどまると言われています。他方この世はその霊を捉えることができないと言われています。なぜならこの世界はその霊を見ることも知ることもないからだというわけです。新教大学聖書は見ようとも知ろうともしないとありますが、その見ようともしないというおそらく意思を表す表現は、原文には全くありません。そうではなくて、世界はこの霊を見ないし知らないので、その霊を捉えることがないと言われております。弁護者という日本語は、ギリシャ語パラクレートスという単語の訳語です。もともとは傍らに呼び出されるものという意味です。以前の口語訳聖書ではおそらく確か助けてと翻訳されていたと思います。この翻訳も可能です。代弁者などの意味もあります。で、明らかにこの代弁者はイエスの代理です。この真理の霊の派遣がイエスの不在をカバーする役割を果たすと考えられています。しかしイエスとこの真理の霊がどのような内的な関係にあるか、その点はまだここでは言われておらず、もうちょっと後で出てきます。なぜ世がこの霊を捉えることができないのかも、もうちょっと後で言われます。 その前にイエスは自分はもう一度帰ってくると言っています。それは一体いつのことでしょうか。聖霊降臨に際してでしょうか。世の終わりに際してでしょうか。私たちが天国に行くときのことなのでしょうか。かの日にはという表現が出てまいりますが、これは、聖書の伝統では世の終わりを指すときの言葉です。しかしおそらくヨハネ福音書のこの文脈は復活のイエスを見るというその日のことを考えているのだと思います。生きているイエスを見る日に私は君たちのところに来るとイエスは言っています。つまりこれはヨハネ福音書の特徴なのですけれど、世界の終わりに起こることはイエスと出会うことによってすでに先取りされ、その中で実現されているのだと考えられているのだと思います。こういう言葉をヨハネ福音書のイエスが言っているのを皆様はお聞きになったことがあるでしょうか。私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得て裁きへと入ることなく死から命へと移っている。移っていると訳された動詞はギリシャ語では現在完了形です。今すでに移ってしまったというふうに解釈できる表現です。そして、ああ今もう移ったのだという認識が開けたのが聖霊の到来によるのだと思います。復活したイエスとの出会いの中で弟子たちが理解することがここに言われています。それは私たちがイエスのうちにあり、イエスが父なる神のうちにあるということ、そしてイエスが私たちのうちにおられるということです。これはヨハネ福音書に独特の相互の内在という表現です。もうちょっとそれが分かりやすく言われていますね。それはイエスの掟を守るものだと言われています。そしてイエスの掟を守るものはイエスを愛するものであって、その人は父なる神に愛され、イエスもその人を愛して、その人には自分をイエスは表す、そう言われています。つまり復活節にイエスを見るという経験をした人はイエスを愛するようになり、イエスの掟を守ることによって父なる神とイエスに愛されるものになるという理解がここにあります。その人は愛する者イエス、神が相互にこう内在し合う、お互いがお互いのうちにいる、その存在のあり方を理解したのです。同時に自らのうちにイエスの愛、神の愛を宿し、これを証しするものになりました。これがヨハネ福音書が私たちに示す聖霊降臨の解釈です。聖霊が下ったとは、イエスが私たちのうちにおられ、イエスのうちに私たちがいるということが分かるようになったということです。さて、これに対して弟子からある質問が出ます。イエス様、なぜあなたは私たちだけにご自分を啓示なさり、世界に対してはそうなさらないのですか、という質問です。この質問のバックグラウンドは、なぜイエスが私たちのうちにおり、私たちがイエスのうちにいるということは、この世界からは 当然のこととして理解されないのでしょうかという問いだと思います。イエスの答えはこういうものです。世という場所はイエスを愛さず彼の掟を守ることがない、そのような場所なのだ。これがイエスの答えです。この時私たちが注意すべきなのは、この世という場所は社会学的な集団としてはマーキングできないということです。イエスの掟が守られない時、教会の内部でそのことが生じる時、この私たちのど真ん中に世が出現することは十分に可能です。他方、無記名のうちにイエスの愛が教会の壁の外で証言されるとき、イエスはそこにいらっしゃるでしょう。世とはそのようにイエスへの愛によってマーキングされる場所であって、教会の集団の内側か外側かによっては最終的には決まりません。イエスがどんなに人を愛そうとしても、彼自らが愛されない場合、イエスはそこにとどまることができません。イエスは彼を拒絶する人を強制することはできないのです。そしてイエスを愛さない者はイエスを愛することから出発しながら、イエスを理解することへと進んだり、あるいはそのような理解を通してイエスから何かを受け取ることもできません。ヨハネによる福音書は従いまして、イエスを愛する者にだけイエスの啓示が生じると考えられています。信仰はイエスへの愛です。信仰は愛から解釈され定義されます。したがってイエスへの愛が欠如した場所である世においては、仮にイエスが啓示されたとしても、世はイエスの本質を把握しません。定義上できません。これがイエスの返答です。イエスを愛さない者はイエスを復活者として知ることはありません。世がイエスを見ない、知らないというのはそういう意味です。ここで私たちに一つの問いが湧き上がってきます。では信仰を持たない者にイエスを知るチャンスは来ないのかという問いです。イエスを愛する愛はどこから始まるのかという問いです。パウロはこう述べています。私が神の敵であったとき、巫女の死によって神との和解をすでに得ていた。私が神の敵であったときに、神はすでに私と和解しておられた。この遅れてやってくる真理の認識の余地はヨハネ福音書にはないのでしょうか。おそらくあるだろうと思います。それが聖霊の働きです。弁護者なる真理の霊は聖霊だと言われます。その役割に注目したいと思います。聖霊は私たちを教え、そして想起させると言われています。私たちに教え、想起させるその対象はイエスのあらゆる言葉です。つまり真理の霊は私たちの弁護者であると同時に聖なる霊なのです。それはイエスの名によって派遣され、私たちにイエスを現在ならしめる そういう働きです。そしてその霊が及ぶ、現臨する、霊がプレゼンスを示す、その共同体において、つまり私たちにおいて、イエスの言葉の真の意味が明らかにされ、語られ、行動されます。イエスが語ったすべての言葉の頂点にあるイエスの掟を皆さんはご存知と思います。互いに愛し合いなさい。その真の意味は、私たちの宣教の実践の中で開かれていくのです。そしてこの実践こそが平和を生み出すと言われています。それはイエスを愛することのない世が与えるのとはクオリティにおいて異なる平和です。私たちがクオリティにおいて異なる平和を媒介できる、そのことがこの世界に信仰共同体が存在している存在意義です。キリスト教会が世界に対して独自の貢献をなすことのできる根拠は、復活のキリストが与える平和にあります。先ほどエレミア書31章からシナイ契約のリニューアル、更新について預言者が見た幻の言葉を聞きました。彼は人間の内面、人間の人間性そのものの確信について夢見ていました。もはや背信や罪や、それを処罰するための罰などがありえない世界への夢です。そのバックグラウンドは、人に掟を守れと迫ってみても守れない、繰り返しそれを破り続けるという苦い経験です。その掟が聖なるものであればあるほど、その掟を守れない人を神の名によって呪わざるを得ないという悪循環です。預言者はそれに対して、神が人の心を全く新しくするということを根本的な解決として夢見ました。ペンテコステとは、その神の働きを信じてよいのだということを祝う祭りです。真理の霊とは、私たちに到来し、私たちを真理な存在へと作り変える霊のことです。真理基準に従って私たちを裁く霊ではありません。イエスを愛する者はそのことを信じてよいと思います。その信仰は私の単なる自発行為ではありません。そうではなく、神がまず私を愛したことへの応答です。そのことを日々の生活の中で私たちに納得させてくれる、私たちの目を開いてくれるのが聖霊の働きです。このことを信じ前へ進みたいと思います。祈りましょう。聖霊なる神様、私たちの一人一人の考え方や立場の違いや、生まれた国を乗り越えてあなたと共に進む、その愛を私たちの心に満たしてください。多くの傷を私たちは抱えています。多くの痛みを私たちは持っています。しかしその痛みや弱さが私たちの単なる弱点ではなくて、あなたの大いなる力が現れるためのその管として、あなたが用いてくださいますよう祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。 では賛美歌を歌います。賛美歌の345番です。どうぞお立ちください。
Cheers.